はい、皆さん今日もやってきました。キャッチウェブの時間にようこそです。
はい、こんにちは。
シワさん、キャッチウェブとはどういったチャンネルですか？
これはあなたの、学びは、あ、
歩みは、
あなたのイエスの歩みは、あ、誰かの歩みを助けるということで、これは聖書から学び、私たちが日々生かせるリーダーシップについて聞いていこうというポッドキャストになってます、
ね。大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫です。今日もこんな感じでまさし助けしわの牧師さんとレディやっていきたいと思いますが、はいはい、なんとあのライフハウスの教会ではビジョンサンデーでしたね。
そうですね。1年の始まりの超パワフルな日曜日です、
はい。ビジョンサンデーやっぱワクワクしますか？
ワクワクですよね。本当に今年1年がどの方向に進んでいくんだろうっていう、神様はロドさんに何を語ってるんだっていうのを、ね、やっぱり自分自身が聞けるのは本当にこのビジョンサンデーの毎年のワクワクポイントですね。
ちなみに聖書箇所的には今年はどんなところなんですかね？
今年の聖書箇所はネヘミヤの8の10です。
というのはどういったテーマなんですか今年は？
これはですね、神様を喜ぶことは俺たちの強さである、うん、神様の喜びは強さなんだという聖書箇所ですね。
ちょっと力強いですね。また強さというところで、うん、去年のね2025年のライフハウスのね、神様の中で強くあれっていうところとちょっと似てないですか、
うんうん、そうだね。でもやっぱりこのライフハウスと言ったらもうその代名詞でもあるかもしれない。やっぱその喜びっていうところがやっぱ文化のね一番大きなところでもあるけれども、うん、まあ、そこにもう一度立ち返るっていうことで自分はあのエクストラワクワクですね。
エクストラワクワク、
ベンディサイズみたいな、
すごいですね。でもやっぱそこの中であの田さんに聞きたかったのは、やっぱ個人、うん、ライフハウスっていう教会の中では大きいビジョン、ミッションステートメントもあります、うん、はい、で、まあ、毎年こういうふうに今年はここに注力していこうっていうテーマも、うん、1年間のテーマもあります、うん、はい、これどういうふうな塩梅で集中すべき、注力するべきなんですか？
ああ、いいですね。だからやっぱり教会ごとそのようなね、うん、自分たちがなぜこの教会で呼ばれてるか使命なのかってあると思うけど、うんうん、俺たちのライフハウスは3つですね。神様を敬うこと、はい、そして信じるものが整えること、はい、そして3つ目は最高な幸せを伝えること、これが俺たちの教会なんだっていうとこだけども、うん、これはどんなシーズンでも決して変わらない、
うん、
何年2000何年だったか関係ない、うん、変わらない、
うん、
ただその旅路の中でもシーズンが存在する、
はい、
2026年も一つのシーズンである、
うんうん、
神様がこのシーズン俺たちに力を持って注いでいってほしいこと、うんうん、それが今年のそのビジョンサンデーで語られたことなんだ、
間違
いない、うん、いう姿なのかなと思います、
うん、普通の企業でも芝あるよね、その会社としての理念、ね、ビジョンと、うんうん、今年はこういうことに注力しましょうっていうのは、うん、芝の会社でもあった？
芝の会社、あ、昔の、はい、俺が勤めてた会社ね、うんうん、俺会社持ってないけどありましたよ。やっぱ毎年1年の始まりに社長が示す今年はこういう1年にしようっていうのが、うんうん、いわゆるあの このライフハウスで今日話したビジョンサンデーのような、
うんうん、
あの形だと思うんだけれども、やっぱりその大きなものに対して、ね、今年のシーズン私たちはこれを通りますっていうのがねやっぱりあるし、
うん、
スポーツチームとかでも絶対あると思うしね、あのすごく大事な指針だと思う、
うんうん、で今日の、ね、3つのポイントがもう言っちゃっていいですか、
はい、
ちょっといつもと違う形でやっちゃおうかなと思うんですけど、うん、まず1つ目はまだリーダーじゃない方に、うん、じゃあこれどういった大事なんだろうということを言うのと、うん、2つ目ではじゃあリーダーにとってはこれどういった意味があるんだろう、うん、で3つ目はみんなが、ね、その夢、ね、ビジョンをキャッチするものからビジョンを運ぶものになりましょうっていう風な形で今日はやっていきます、
うん、3本立ていきましょう。
いいですね。でも箴言の29の18にもさ、うん、ビジョンについて書いてあるよね、
うんうん、そうだね、うん、その神様の言葉、その神様知らない人たち、そのビジョンがない人たちは好き勝手振る舞うけども、
うんうんうん、
でもその神の言葉がある人は何だっけ、
幸いだって
書いてます、ね、幸いである。
ね、すごくでもやっぱりそれぐらいビジョンって大事なものなんですね。いろんな面で人生においても企業においても教会においてもやっぱビジョンっていうのはやっぱそれだけパワフルなものってことですよね。
そうだよね、まあ、前回のエピソードもし聞いてくれてる人がいればあれだけど、その目標っていうところでさ、うん、その到達したいものっていう話をしたけれども、うん、やっぱビジョンっていうものはやっぱ自分たちが神様に与えられたその将来の姿じゃないけれども、うん、自分たちはそこに向かっていくんだっていう一つの方向性であると思うからこそ、うん、でそれが2026年はこういう形なんだっていうところで、うん、みんな一人一人にこれはで誰かの何かではなくて、
うん、
私のビジョンとして持つことっていうのはすごい重要なところだと思うんだよね、うんうん、
確かに。でやっぱ一つ目で言いたいのはやっぱリーダーじゃない人にとって言いたいのはこのビジョン、この教会のテーマビジョンっていうのは、うん、影響力へあなたを招待してるんですよ、うん、っていうことですよね。
いいですね。
やっぱこれは助け的にはリーダーとしてまだリーダーじゃない人にどういうふうに受け取ってほしいもの。
そうだね、もしあなたがこの教会に根付いていて、そしてビジョンサンデーのメッセージを聞いて、うん、ライフハウス、そしてここの教会として2026年これを見ていくぞ、こういうのを本当に大事にしていくよっていうのを聞いて、
うん、
すごく心から願うのは、
楽しみ、自分もそれを受け取りたい、確かにそれを自分のものとして歩みたい、うん、その心を持つ人がいたら俺はすごく励まされるんだよね、うん、まだ例えばリーダーシップの役割がなかったとしても、うん、自分のこの家は自分の家なんだ、
う
ん、彼らではなく私たちなんだ、うん、私のなんだ、だからワクワクして楽しみ、何か一緒にやりましょうっていう、うん、そういう声聞こえたら最高だもんね。
ある意味さ、やっぱリーダーシップってさ、まあ、タイトルとか肩書きじゃなくてやっぱ同調するっていうかさ、それを自分のものにするから始まると思わない、
うん、そうだね、やっぱりそのそこに自分自身を持っていくっていう意味でも、うん、やっぱそのどっかの誰かが起こせばいいやじゃなくて、うんうんうん、ね、これは私なんだ、これは私のものなんだっていうところからやっぱりなんていうの、気持ちを持っていかないと、うん、やっぱりその組織だったりチームの中で自分自身がリーダーシップっていうものを持つのは正直言って難しくなっちゃうんじゃないかなと思うんだよね、うん、
だよくさ、ジョン・マクセルとかもたくさん言うけどさ、やっぱ、うん、で自分たちもポッドキャストで結構話したけど、うん、やっぱリーダーシップイコール影響力だ、うん、ポジションじゃないんだよ、うん、あのタイトルでもないんだよっていうところで、やっぱりリーダーじゃなくてもこれめちゃくちゃこのね、ビジョンにアラインしていくというか同調していくっていうことは、すごくその人がゲットしたらもうめちゃくちゃリーダー的な役割をしちゃうってことだもんね。
そうだね、いや間違いなくその人が例えば受け取ってその人から発せられるようになるならば、あなたがいる場所と周りの人たちにはその影響が放たれるってことだから、うんうん、俺例えば想像するのは、じゃあチームのリーダーが全ての人たちの状況を知るわけじゃないじゃん、
うん、
でも仲良しグループで遊んでる時に誰かが落ち込んでた、でもあなたが神様を喜ぶことって強さなんだよって、うんうんうん、その運んで伝えた時に、うん、そっかっていう風にさ、
うん、
リーダーじゃないけどその影響力って計り知れないよね、
励ませたとかね、
うん、そうそうそう、そういう力ってあると思うよね、
間違いない、
う
ん、
でしかもさ、やっぱそのさっきそれ、ね、あの言った箴言の29のところでもさ、やっぱビジョン見ることっていうところだけど、うん、やっぱ見ていくことってやっぱ大事だと思う、その光景とかこのビジョンをやっぱ見るイコールやっぱ頭の中に入れてくって、心に入れてくってことだと思うけど、うん、見ないよりは見た方がいい。
いやだってそのな何事もそうだけれども、成したいもの、たどり着きたい場所、なりたい自分の姿っていうものを想像せずにそこにたどり着くことって無理だと思うんだよね、うんうん、料理とかしてても完成形がわからない、うんね、聞いたこともないような料理を作ってくださいって言われて写真もありませんって言ったら、うん、何から始めたらいいんだろう、これ魚料理なのか肉料理なのか分かりませんみたいなさ、でもそこに一つピクチャーがあるだけで、あ、お魚を用意しよう、肉を用意しようっていう、やっぱそこになってくると思うからこそ、自分自身のその方向性の絶対ヒントになるものが、
うん、
その組織の中、チームの中、そして教会の中のビジョンに絶対に詰まってると思うんだよね。
なるほど。
で、一つ重要なのはそのビジョンの中にあなたは絶対にいるっていうことなんだよね。これはさっきも言ったけれども、誰かのお偉いさんが掲げてる、自分は全然共感できない、それが起こったらいいですよね、すごいですよねっていう話をしてるのではなくて、
うん、
ライフハウスが今年掲げているこのビジョンの中にあなたは大切なその働きを担っている、あなたはこのピクチャーの中の一部にいるんだよっていうことを、ぜひ仮にあなたがリーダーじゃなかったとしてもその心をちょっとこう持ってみてほしいなっていうのは思うよね、う
ん、なんかじゃあこれを聞いてるまだリーダーじゃない人ができることって、なんか自分に問いただすことができるとしたら何だと思う、うん、
いい質問ですね。いや本当このまずこのまずさっき目の話もしてたけどさ、うん、耳も大事だなと思うのは、うん、耳を傾け続けてほしいなっていう、うん、今回語られたことを聞いて、
うんうんうん、
心に置いてほしい、
うん、
ああ今年はこういう年なんだっていう、うん、それを聞くだけで、うん、あなたの霊的な旅路の方向性は今年決まると思うんだよね、うん、
いいね。
なんか方向性がなければ歩めないじゃん、
うん、
日曜日から日曜日にただただ動くんじゃなくて、うん、私はこの年をこういうふうに進むっていう、だから今回聞いたことをまず自分のものにするっていう決断をしてほしい
な、確かに
思う、
うん、五感大事かもねこれね、うん、見るっていうのも大事だし聞くっていうのも大事だし、うん、味わうっていうさ、その喜びを自分で味わう、
うん、
でみんなその教会が喜びにあふれてる、強くなってるなっていうのを感じる、うんうん、あとは何ですか、
五感、あと触れる、
うん、もう触れるってこれにしたらどういったことなのかな、
触れるっていうのはやっぱりでもその一部の中で誰かの人生で起こるものの一部に自分がなっていくだったりとか、うん、
手を動かしてね、
手、そう、手、あ、手、いいですね、手を動かしてあなたがその働きを起こしていくっていうところ、
家具はどうなんですか、
やっぱりこのアロマ、キリストの香りをそのね、空間に入った時いい匂いを人のすれ違った時とかさ、いいです、ね、うん、あれなんだろうってなるぐらいのそういった喜びを体験して
くれ
る、
ね、 ってなるっていうことだよね、うん、そのあなたが通った時にその神様の良さ
喜び
かぐわしくなるね、うん、香りがするっていう、
ね、
う
ん、だからやっぱ聞いてほしいのはやっぱさ、このビジョンを実現するために自分にできることは何なんだろう、小さくてもいいからできることは何なんだろうって聞いてみてほしいですね、
う
ん
う
ん、
いやそうだね、そうで同時に今絶対に近くにニーズがありますと、
うんうんうん、
そこに手を挙げるってのもなんかできる一つのステップかなと思うん
ですね、うん、ルカでもそうね、ルカでも書いてありますよね、
うんうん、ね、小さなことに忠実な人は、
うん、
大きなことにも忠実だけども、小さなことに忠実でない人は大きな人もことも任せることはできないっていうことがあるからこそ、うん、あなたの人生には今年すごいことを神様用意してるからこそ、うんうん、今与えられたこの小さな始まりを大切にしましょうと。
素晴らしい。
でもそれがさ、この今年のビジョンのさ、すごいいいなと思うと、神様を喜ぶことが私の力である、あなたの力であるっていうさ、なんかもろに自分たちの人生に直結する言葉だよ ね、
そうだ ね、
ね、神様ありがとうっていうその素晴らしさに対して自分たちがこう毎回毎回ワオっていうその感銘を受けることが、実はなんかすごいこと起こってるなじゃなくて、私たち自身を強めてくれる、つまりこの次の日、まあるいは次の週、次の月の中でね、あなたがさらに深みに、あなたがさらに高みに到達することのできるこのビジョンの言葉だと思うんだよね、
うん、
だからぜひこの喜びっていうところと神様が強めてくれるっていうところをすごい持ち続けてほしいなって思うよ ね、 いいね、
そうですね、うん、でチームリーダー向けにね言いたいのは、まあ教会でのリーダーシップかもしれないし、
うん、
まあこの教会外でのリーダーシップもあるかもしれないけど、ね、やっぱビジョンっていうのはチームを導く、周りの人を導く羅針盤ですよ、コンパスですよってことですね、
う
ん
うん、はい、いやそうだね、いや必ず、う
ん、ごめん、ごめん、結構なんか前回のエピソードにもちょっと似てるなと思ったんだけど、ね、うん、そうだと思いますか。
そうだね、やっぱりそのチームのリーダーを任せられてる人、教会でもそうだし、うん、会社の中で後輩たちを見る育成係だかもしれないし、うん、なんかプロジェクトを任せられてる人もかもしれないし、
うん、
大事なのはやっぱりこの自分がどういう場所に置かれてるかっていうのを理解することだなと思うよね。
でもやっぱ音なんか陥りやすいなと思うのは、やっぱ自分たちはみんなここに陥っちゃったことがあるかもしれないけど、うん、やっぱ忙しくなればなるほどビジョンではなくタスクを見てしまうっていうところ、
あるよね、忘れてしまいがち、うん、でもやっぱりそのでそういう風になってきた時って多分共感できる人いると思うんだけれども、なんか自分の心がアクセクしちゃってて喜びっていうところが薄れ始めちゃったりとか、うん、だからこそなぜこれをやってるんだろう、ビジョンは何なんだっけ、あそうだ、私たちはこれを見るためにこれをやってるんだっていうのをやっぱりそこに再認識を持っていくっていうのはすごい重要なことだよね。
やっぱさ、助けとかはどうやってるのかなと思うのは、うん、やっぱいろんなドリームチームをまとめて一つとかじゃないわけじゃん、うん、だからそこの中でやっぱ忙しい、特にシーズナルなイベントがある、うん、クリスマス、イースター、うん、カンファレンスとか時って、うん、やっぱりタスクに追われすぎて、やっぱタスクを管理する人みたいになってしまって、
うん、
でも全体を見るものとしてビジョンも伝えていかなきゃいけない、見せていかなきゃいけないっていうところで、どういうふうにそこは伝える意識をしてるの。
そうだね、逆にそのタスクでいっぱいいっぱいになってるリーダーを見てしまうときにそこに戻す必要があるなっていうのはあるかもしれないね。俺の役割としては、俺の手がめっちゃ忙しくなるっていう場所でもなかったりするんだよね、まあ、もちろんその忙しいときあるんだけど、逆にまあ視点としては、あ、忙しくなってしまって、
うん、
もう大変なことになってるなっていう人たちに気づかせる方の役割もあったりもするんだけど、うんうん、でも確かに自分が忙しくなるともうそれも余裕ないからさ、
うんうんうん、
やっぱりこのビジョンと、何のためにやってるかっていうところはすごくこうちゃんとね話していかないと正しい機能ができないからこそ、うんうん、そこはすごく重要なコミュニケーション、なんかチームリードにおいて一番重要なコミュニケーションなのかなといつも思うかもしれない、ね、
うんうんうん、他に何か使い加えること堀内さんありますか。
質問なんだっけ、
何か何の質問してほしいですか。
そこから普通にしてじゃなくていいの。でもなんか一つその、まあ、自分はね助けとやってることは違うかもしれないけれども重要なのかなと思うのは、やっぱりその中で人々を理解する上でもちろん現状はこれですっていうね、大変だとかさ、タスクに追われちゃってるっていうことはあるかもしれない。でもここに見たいものがある、ここに自分たちがたどり着きたいものがある、でそのためにはこう進まなきゃいけないっていう、うん、ある程度自分たちがこの高いところに彼らを引き上げてあげるっていう、うん、そのメンタリティというかさ、う
ん、でもさ、リーダーの役割的にさ、もちろん、うん、その自分の任されてるものをこなさなきゃいけないけど、うん、でも究極の役割ってやっぱビジョンとか文化とかをみんなに浸透させていく、伝達させていくってことの方がタスクやらなきゃ、手につけなきゃいけないことより重要な役割だと思う。
そうだね、やっぱ本当このバランスはすごく大事なのかなと思うのは、うんうん、必ず物事は達成されなきゃいけない、
うんうん、
必ずそれはビジョンだけで何も手を動かしてないだったら逆それ動くないし、
うん、
だからリーダーとしてやっぱりチームがちゃんとやるべきことを理解して進めているか、
うん、
でもそれにフォーカスしすぎて疲れるんじゃなくて先にあるものに目を向かせるっていう、うんうん、そういったこの現実的な実践的なそこのステップを助けてあげる部分と、うんうん、方向性を決して忘れちゃダメだよっていうことを両方持つっていうのはあの大事なとこなのかなと思
う。柴がさ、うん、そのキャンパスっていうレベルで、ね、リードしていく上で、うんうん、何か意識的にそのこのビジョン、このチャーチのミッションステートメントでもあるし、うんうん、その年のテーマっていうのを意識づける意識的に何かやってることある、
うん、でも毎回毎回それはリピートするっていうのは意図するように
毎回ってどういったところ、
自分が人の前に立つとき、自分自身が教会に立つとき、チームに立つとき、その、あの規模がどういうものであったとしても、
うん、
本当にこのなんていうの、自分たちに今年与えられてるビジョンというものが彼らのビジョンとして彼らの口から自然に出てくるようになるまで、
うん、
何度でも何度でもそれを言い続ける、
うん、
今年のビジョンはこれだよね、今年のビジョンはこれだよね。ロードさんも意図的に多分同じことを何回も何回もリピートするっていうことを多分してきてると思うんだよね。で実際に本でも読んだことがあるんだけれども、
うん、
文化だったりとかビジョンというものを自分のものから私たちのものにするためにはそのリピートすることが最も重要だっていうふうに書いてある、うん、だからこそあのリーダーとしてその主任牧師が神様に与えられたビジョンをキャンパスに流していくために何回も何回も何回も言うっていうのはすごい重要なこと
だ、ね、なんか心理学的にもそうだよね。その受け取った情報っていうのはもう1日経った時点で何十パーセント多くなって、うん、でも1週間経ったらもう80から90%が失ってるってなった時に、ね、うんうんうん、やっぱ毎週の集まりミーティング、ね、するって時にやっぱあの激しくじゃなくてあの連呼していかなきゃいけないってこと、
ね、うん、そうだね。なんか例えとして聞いたことあるのはその俺たち人間は穴の開いたバケツであると、
うん、
入ってきたものがちょっとずつ抜けていくからこそ注ぎ続ける必要があるなと思うし、うんうん、あともう一つチームリードっていうところで感じるのはドリームチームを見ててね、
うん、
あの例えばビジョンに向けていくよ、そして現実的なこうやっていくよ、
うん、
と同時に人が入ってくるのを助ける、
うん、
そこの重要性ってあるじゃん、
うんうん、
だからこのドリームチームに参加した人はプロセスが分かると思うけど、
うん、
すごくこういろんな部分でさこういう大切にしましょうっていうさ、
うん、
土台の部分をチェックするけども、
うん、
人がただ増えればいいだけじゃないと、
うん、
やっぱりこのドリームチームに入るっていうのは俺たちはこの土台の上で同じページに立って一緒にこのチームのとこでやる人たちを求めてる、
うんうん、
だからこそその前に人によってその基準を下げることはない、
確かに、ね、
この基準で一緒にやりたい、だからこそここに来れるかいっていう、
うん、
そういったところで話をするけども、うん、やっぱりチームをリードする上でチームに参加している人たちが、まあ、無理やり集められたチームなのか、
うん、
それとも初めから
このそこは結構大事だなと思う。教会っていう場所でドリームチームでなると、うん、入りたいから入る、まあ、うん、誘われたから入るっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、一般企業だったらそうでもないわけじゃん、なんか、うん、あの人事異動でここに来ちゃいました、
そうだね、
好きでもないです、うん、っていうところでどういうふうにその喜び、うん、まあ、大事にしているカルチャーっていうのを浸透させていけるのかな、
うん、
その、
うんうん、いやでも本当にあのあるあるではあるよね。その望んでなかったところに今置かれているとかさ、
うん、
こうじゃなかったんだけど、でもまあ本当にね、あの言うのは簡単、行うのは難しいっていうのを重々承知した上で言うけれどもでもやっぱそこにあなたが置かれてることには神様がその神様の栄光をあなたを通してそこに解き放つために置かれてると思うんでね、うん、だからこそ本当に自分の、ライフバースでもあるけどルカ16の10に書いてあるのは小さなことに忠実に、そうすれば大きなことも任された時に忠実になることができるよっていうさ、あなたが人生を通してでかいものを見たいのであれば今目の前に置かれているものに対して忠実さを持つっていうことはすごく重要だなっていうふうに思うからこそ、うん、そこで、ね、今このシーズンここに置かれたことには意味があるから頑張ろうっていう心を
伝えてあげる、それその
チームにね、
あのチームメンバーに伝えてあげる、
うんうんうん、っていうのは重要だと思う、
うんうん、そうだね、そうだね、もう俺もね、自分のキャリアとしてそういった経験っていうのはなかなか経験しないから、みんなの本当にそこにいるところは素晴らしいなって神様はそのためにあなたを選んでるんだよって人ですね、
うんうんうん、
俺にはできない場所あなたに置かれてるからあなたにも神様に頼ってほしいなって思うとこあるけど、うん、でも教会で学んだことって必ず会社でも生かせるなと俺は思うから
100%
だからこそすごい思うのはまずそういういろんな人のタイプの人をね任せられてる、全然旅路も違う価値観も違う人がいたら、うん、 やっぱりあなたの持ってる価値観って必ず誰かあのそのチーム全体には共通して力になるものあると思うから、うん、あなたの人となりを知ってもらいたいなと思うよね、
うんうん、
であなたが自信を持って方向性を示してあげたいなって、うん、あげてほしいなと思うね、う
ん
う
ん
う
ん、いい質問をしてあげるのも大事かもしれない。なんで理解できないの、なんか、うん、なんで浸透してない、なんか同じページに立ってない気がするんだけど、うん、何か思ってることあるのかなって質問してあげるのもいいかもしれない、
うんうん、質問が一番大事かもね、確かにね、
うんうんうん、何が起こってるのあなたの人生で
っていう、ね、そうだね、うん、こっちが押し付けんじゃなくてね、
そうだね、う
んうん、会話が必要だからね、
いいリーダーシップですね、
素晴らしいです。
で最後に、ね、3つ目ポイントで言いたいの、はい、これみんなに対してです、
はい、
ビジョンを受け取る人からビジョンを運ぶ人になろう、
うんうん、これ重要だ、
ね、運んでます、
運んでますと言いたいです、
うん、じゃあ質問究極の質問です。受け取る人と運ぶ人の違いは何ですか。
おいいですね、うん、俺の今の答えとしては、うん、段階の違いかなとは思うかもしれない、うんうん、何かこの並列に横に置くものってよりも、うん、受け取ることから始まり、うん、そこから運ぶものになっていく、
うん、
だからこそ受け取らなければ運べないからこそ、うんうん、物理的ね、うん、そうなので違いとしては受け取るで終わってはダメだよ、
うん、
運びましょうっていうのがすごく大事なとこかなって思います、う
ん、やっぱリーダーは運んでる人だと思う。
そうだね、なんかその助けに言ったことに付け足すと、やっぱ運ぶっていうのがじゃあレベル2、受け取るがレベル1、
うん、
運ぶがレベル2だとしたら、その運ぶ段階に入った時にじゃあ自分がどのようにしてその自分が運べてるものなのかなっていうのを測る基準っていうのは、うんうん、自分の口から同じビジョンが出てるのかどうか、うん、あるいは自分自身の行動、その一歩踏み出す時の動機っていうものがその与えられてるビジョンが理由になってるのかどうかっていう、うんうん、それが一つ違いのところの要素かなっていうふうに思うんだけれども、う
ん、みんなに対してのちょっとへりくつを言った質問をしていいですか、
うん、
このビジョンに納得しないんだよなっていう人はどうしたらいい。なんか自分の神様に語られる今年のテーマと、
うん、
教会のテーマが違うな、うん、とかさ、ね、そこか自分ちょっとそのいい経験ないなと思うようなことかもしれないけど、うん、そういった状況に陥ってしまったらどうしたら、まれかもしれない
けど、いやでもいい質問だなと思うね。だからやっぱ自分のやりたいことと、うん、根付いてる教会でやってることとっていうギャップはたまにね、うん、あったりするじゃん、うんうんうん、自分はこういうボランティアしたいとかさ、はい、自分はこういうことしたいでも違うとかあったりするかもしれないじゃん、
うん、
でもその一つはやっぱりこう神様から両方来てるなら必ず意味はあるよねっていう、
うんうん
う
ん、
今この見た感じ点と点がつながってないように見えても、
うんうんうん、
必ず神様を信頼することは一つのステップかなと思うし、うんうんうん、あとはその自分の牧師だったりとかリーダーとかにそれを持っていってみるっていうのもすごく俺は大事なことなのかなって思うかな、うんうんうん、なんか人を通しての会話を通してなんか変な形で伝えるんじゃなくてさ自分はこう思っててこう思うんだよねっていうさどう思うっていう感じで祈ってほしいんだけどみたいな、
うんうんうん、
持っていくときに何かそういい神様のリーダーシップがそこで働きはするけどなと思うけど、うんうん、どうでしょう、ね、
あとやっぱさこの組織っていう中でやっぱ敬うっていうこともやっぱ大事じゃないかなと思うのは、うん、やっぱ神様の油注ぎとかリーダーシップってやっぱ頭から下の方に流れていくっていうわけで、うんうん、そこのこれが神様がこの教会このシーズンに教会のコンテクストで言うと語ってるんだなってで信頼することって信仰を持つってこともやっぱ大事だよね。
うん大事
で、なんかそこの中でなんかどうやって心そこに持っていけるのかな、これ間違いないでしょって、うんうん、なんか自分たちだともう結構長いから、うん、で牧師だし、
うん、
もう簡単じゃん、アローンさんそうなんですね、もう素晴らしい、うん、もう今年ワクワクするなと思うかもしれないけど、うんうんうん、なんかそこにどういうふうにみんな自分たちが持ってる心に持っていけるのかな、
なんか自分が今そこにいる理由って、うん、まあ、いくつかあると思うんだけれども、神様があなたをそこに置いた、そしてあなたがそれを選択してるっていう、その2つの理由って結構大きな理由だと思うんだよね、
うん、
でじゃあそれが大前提としてあるのであれば、うん、その教会その組織の、
うん、
なんていうの、一番上のリーダーが持っているビジョンに自分自身が使えることによって、うん、やっぱりその神様が起こそうとしている大きなものを見る一番の近道になると思うんだよね、うん、でもそこに例えばいや俺はそう感じないって思うものがあるのであればそこに対しての究極の俺からの質問っていうのは、うん、じゃあここじゃないんじゃないのっていう、もしかしたらあなたがそれを通して何か大きなこと違うものに呼ばれてるかもしれない、それいい悪いの話じゃなくてね、でも神さんもしかしたらそこに何か大きなものをあなたを通して起こそうとしてるかもしれないじゃん、
うん、
そう、でも
でもそこで面白いなと思うのはやっぱ聖書でも他の人のビジョンに忠実になれないけどどうやったら神様はあなたのね あの、あなたにビジョン、あなたにそれ任せることができるのって書いてあるから、うんうんうん、やっぱ自分が違うところに呼ばれてるにしろ、うんうん、使えるって、うん、違う人のもとでも使える、うんうん、信頼するっていうのはやっぱ大事なクオリティだよね。
実際に聖書もさ、あなたの権威、あなたの上にある権威に従いなさいっていうふうに書かれてる箇所もあるわけだからこそ、やっぱそことのもちろんバトルはあるかもしれない、
うん、
でもきっと自分自身をそこにこうサブミットするってなんていうの、
従順になる、従順になる、
従う、うん、従っていった時に本当にね、俺自身も体験したことがある話なんだけれども、自分じゃ見れなかったものが見えるようになったりとか、自分
心の違いで、そこ
そうそうそうそう、うん、なんかすごく使えることが楽しくなり始めたとか、うん、すごくこの教会の一部になれてよかったっていうありがたみが生まれてきたとか、うんうん、究極やっぱ神様俺をここに置いてくれてありがとうっていう、そこからやっぱリーダーシップの引き上げだったりとか、うんうん、っていうのがやっぱあるからこそ、うん、っていうのが自分自身の
、はい、いや俺自身もやっぱり自分の意見で考え方ってあるけど、うん、すごく学ばされてるのは、うん、俺は間違ってるかもしれないっていう理解、うん、
確かにね、
それすごく大事なんだよね、うん、ここがこのブレーキがないとエゴになっちゃうんだよね、
う
ん、
そうだね、
俺が正しいでしょって絶対こうでしょっていうさ、うん、
正当化しちゃうね、
正当化してさ、うん、そう、でも結局その先って何かって言ったら仲違いだったりとか、うん、聖書が言うこれは見たくないよねっていう結果じゃん、
うん、
でもさ、そこで俺間違ってるかもしれないって言ってで、こう進んでみるとやっぱ間違ってたわっていうね素晴らしいわって、やっぱキリストの体だなっていうさ、
うん、
やっぱりこの正しく正しい形で人がいろんなギフトが用いられて方向性が決まっていて、
うん、
あ、そっかっていう、すごい、そこはどんな人でも自分は間違ってるかもしれない、神様を信頼しよう、祈ってみようっていうのはすごく健康的な判断なのかなと思う、
うん
う
ん
ね、だからビジョン運ぶ人にね、持ってほしい3つのことがあります。一つ目は忍耐強くありましょう。うまくいかない時はあるかもしれないけど、忍耐強くなってほしい。二つ目は肯定的な言葉を担っていきましょうとか、ネガティブじゃなくて励まし、ポジティブな信仰な言葉をね、配置していってほしいのと、で最後は自発的に使えていきましょうっていうの、プロアクティブになりましょうってことですけど、どうですかこの3つは。
いや素晴らしいと思います。なんか忍耐してついて言うならば、俺なんかこういう風に言うの好きなんだけど、あの忍耐じゃなくて諦めてしまうっていうのは、いい映画を途中でやめてしまうことと同じなんだよね。
いいですね。
暗いシーンでやめてしまったら映画はもう暗いシーンで終わるけど、
うんうん、
いい映画って必ず素晴らしい結果があるから、うんうん、今のシーズンが何であれ、ビジョンの中で、
うん、
その一つ置かれてる場所の中で忍耐強く進む先、その先を見てほしいなと思います、
うん、確かに。その中さ、喜べないシーズンももしかしたら2026年あるかもしれないもんね、
し
ば
らく、
うん、そこの中でやっぱ喜び続けるっていうのはやっぱチョイス
だよね。であとやっぱりそういう状況の中で自分自身が他の人の人生で起こる喜びも自分の喜びとして感じることができるっていうのも、
うん、
一つ人生を大きく羽ばたかせる鍵だと思うんだよね、
うん、
神様は本当にあの喜ぶものとともに喜び、嘆くものとともに嘆きなさいっていうふうに聖書も書いてあるけれども、一人じゃ生きられない、
うん、
で神様はあなたをこの地域教会の中に置いてくれている。でその地域教会がこれが今年のビジョンだっていうふうに掲げているのであれば、あなたもそれを一緒に運んでいった時にね、素晴らしいものが見れると思います、
うんうんうん、やっぱ肯定的な言葉っていうのは大事ですか。
やっぱね、言葉の力ってもう聖書にもいっぱい書いてるじゃん、
うんうん、
生と死はその下によって決まるとかさ、
うんうん、
小さな船の舵が大きな船を動かすとかさ、
うんうん、
それくらい言葉には力があるからこそ、
うん、
あのでもね、ネガティブを絶対話しちゃダメっていうルールじゃなくて、
うん、
あのダビデが好きなんだけど、詩編のダビデ、もう無理無理無理無理無理でも神様は素晴らしいっていうさ、うん、やっぱそこもすごくこう、なんだろう、リアルな生き方なのかな、
そうだね、
必ずその文章をネガティブで終わらせず、
うん、
肯定的な言葉で積極的に生きるようなリーダーであってほしいなと思いますね、
うんうん、で最後のポイント、やっぱさ、プロアクティブになる、自発的に他の人に使える、うん、自発的にこのビジョンを、ね、の一部になりながら他の人に伝えるって、やっぱ自発性って大事ですか。
大事だと思う。やっぱり自分自身がこの教会で使える旅路の中で、
うん、
すごく成長を遂げ、目覚ましい成長を遂げたリーダーたちを見ていくと、やっぱりその自発性っていうのがすごく重要だ。受け身じゃなくて、いつもこれやっていい、これやりたい、これはどうっていう、やっぱその姿勢が
運んでますね、
その人を、うん、そう、より加速させ、その成長をより加速させるっていうのが絶対あると思うから、うんうん、なんか受け身になるのではなくね、小さなものでもいいから、うん、自分の中で、あ、これできるかも、これやりたいと思ったことに対して一歩踏み出してみるっていうのがすごい重要だ。
サッカーでもそうじゃない、なんかボールくれボールくれってもさ、うん、そこのポジションが悪かったら絶対ボール出せない、うん、
間違いない、
うん、 でもさ正しいポジションにいればさボール来るみたいなさ、うんうん、もしかしたら受け身でさ、うん、なんでくれないなんでリーダー見てくれたの、うん、なんで選んでくれないのってさだけどポジションがもしかしたら間違って
お前パス出せないよ
そうそうそうそこじゃないでも正しいポジショニング健康的な習慣があって、うん、ジャーナルし飲酒プレーの、うん、そして喜びを持って使えてるとかさ、うん、そういうポジショニングをしてるときに正しいときにいいパスが来るかなと思う、う
ん
う
んね
う
ん、だから皆さんねドリビジョンキャッチャーからねビジョンキャリアになってほしいですね
いいね、いいですね、
うん、ねだから今日のまとめで言うとね本当にまだリーダーじゃない人はね、このビジョン、ねうん、このテーマっていうのはあなたを影響力のあるもとリーダーシップへの招きなんだよっていうことを、うんいいね、ビジョンがあ、ね、もうリーダーである人は、ね、これはチーム、ね、あなたの人生を導く羅針盤ですよ、うんうん、で最後にみんなはね受け取る人から運ぶ人になってほしいですっていうことですね
間違いないです
なんかまとめて最後に言いたいことありますか堀江
さんいや2026年本当にみんなでねこれを実践していくのであれば今これを聞いてるね、うん、まだリーダーがじゃない人も絶対にリーダーになることができる、うん、そして今リーダーである人たちさらに素晴らしい高いレベルでのリーダーシップというものを持っていくことができる、うん、でリーダーあなたがリーダーになるときに今以上のことがこの地域教会を通して神様は起こしていってくれる
間違い
日本にはもっと良いリーダーが必要だからあなたもこのリーダーシップの旅路を今日始める決断をしてみてほしいです、
うん、
いいです
ねだからねビジョン聞くだけではなくこれを見て、うんね、自分の趣味の心に刻んでほしいですねこれはね
そうですね間違いないです、
うん、てな感じで皆さん今回のエピソードどうでしたでしょうかぜひですね、はい、なんかコメントいただきたいコメントなんかありますか
炎3つ
おいいですねシンプル、
あ、シンプル絵文字ね、
炎の絵文字を3つってことですか、
いいですね、
まあでもなんかねビジョンに対してねあの感じてることとか欲しいですかね、
う
ん、なんか
そうだね
今年のテーマどうだったみたいなね、
うんうん、そういう風なねこのみんなの心の声を聞きたいなと思います、う
ん、そんなことで皆さんぜひね、はい、チャンネル登録したり高評価ボタン押していただいて次回のライブする皆さん会いましょうまたねはいってな感じで今年2回目のさとなみコーナー
はい
もうありますか？
いいですか？
いいですね。
いきますか？
はい。
ビジョンサンデーだから結構大きいです。
おお、はい、確かに波がね。
まあ、うん、あの次世代のさざ波なんですけども、自分のあの息子たち2人のストーリーなんですけれども、うん、最近ちょっとこうませてきてるのかなっていうのを感じさせるシーンが。
何歳ですか？
5歳6歳なんですけど、あの先日この妻と一緒にこの子供たち2人がお買い物に行った時の話なんですけど、あの向こうの方からまあ若い女の子が、うん、あの歩いてきましたと。でそれを見つけた瞬間にあの長男のジュダの方が着てたジャンパーをスッと脱ぎ払い、うん、ママにパッと出してでママ何って言ったらかっこ悪いからこれこうなんかこう肩で歩き始めるみたいなでその後次男の方もママに対してママやめてって言い始めてなんで英語で喋るのやめてってなんでって言ったらみんな日本語しか喋ってなくて英語わかんないがダサいからそんなに周りを気にするそしてそんなにその女性のことを気にかけるのかっていう、うん、あのませた息子たちのストーリー
です車の中で回ったんでしょ
あ車の中で回りましたね朝あの女子高生男子高生が自転車でこう通る道があるんだけども信号でこう止まった時にイーライが窓をシーンと下げてヘイ
混ぜてますね混ぜてますね、
うんま、ずあのソーシャルなんでねいいことではあるんですけどね
窓から来たら怖いね暗殺並みぐらい
ですかああいいですねじゃあ、まあ、2人兄弟ということで、はい、トゥーフューチャーイズブライトで
トゥーフューチャーイズブライト
楽しみですね
肯定的な言葉でいきます、
ね、確かに
ねそうそうそう
ありがとうございます2
人の将来素晴らしいです
いいですね楽しみですねということで皆さん次回のミストで会いましょう、はい、またね